絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さて、今日は何のお話から始めましょう。
はい、10月はいろいろね、あのイベントがあって、お呼びがよくかかるんですね。
はい、
この間もここの地元のね、
はい、
イオンモール北大井店で、
はい、
紙芝居をやってきました。
はは。
まあ子供さんも来てくれたんやけど、大人の方が大半やったんで、まあ大人向きの落語の、まあ、にもなってる紙芝居を2本やってきたんです。うなぎに聞いてというの、長谷川芳美さんの絵なんやけども、はは、桂文雅さんの作品です。
はい、
うなぎ屋食べたいけど、うなぎ屋さん行っても職人さんが休みで親父さんしかいないと。で、親父さんは、まあ、私はうなぎの料理でできませんねん言うたけども、2人のお客さんはなこと言わんと作ってなって言うて、
はい、
無理やり親父さんに作って もらうんやけど、うなぎを捕まえることすら親父さんはできなくって、うなぎニュルニュルしてるから、上行ったり下に行ったり、でおまけにはもう表に飛び出してしもて捕まえるのに、で川にもううなぎと一緒に飛び込んでしまうんでね。でおっさん、どこ行くねって言われて、私も分かりまへん、前ばってうなぎに聞いて言うのが落ちない。
あ、なるほど、
落語の落ちなね。
、はい、
まあ、それとぼたもちばあさん言ってね、ぼたもちをおばあちゃんがもらはんねんけど、自分が全部食べたいもんやから、
はい、
戸棚に隠しとくんですよ。そしたら嫁さんがね、いやもういい、うちもおばあちゃんいつもいけずばっかりして、なんかなんとかしたろ言って、おばあさんはうちの嫁さんが食べたらあかんので、ぼた餅にね、
はい、
嫁さんが食べようとしたら帰りになれって言って出かけていかはん、
はい、
でそれを聞いてた嫁さんがぼた餅をちょっと一つ食べて二つ食べて美味しかったから、もう全部食べてしまったんですよ。
あら、
10個。
あらららら、ら、
あ、困った、どないしょーいうことになって、あ、おばあが帰りになれ言うとったな言
う
て、で表の田んぼからカエル捕まえてきて重箱の中へカエル10匹入れて、いう話ない。でおばあちゃんが帰ってきて、食べよう思ったら帰りなら飛び出していくわけや、
うんうんうん、
で帰りに向かって、おばあやん帰ってきたんや、ぼた餅になれやって追いかけていくいうお話。
うわ、面白いですね。
面白いね。
いやー、すごい。
そういう、こう落語的な紙芝居をやってきました。
このラジオミックス京都のね、9周年のね、記念のイベント、
う
ん、交流会の時に ね、
やらせてもらいました。
お話いただいたんですね。ありがとうございます。
それから浜大津の保育園にもその後次の日行ってきまして、レイモンド未来園という、
は
い、これはね、スミセイという生命保険会社のスミセイが昔もう10年ぐらい前から JPIC と組んで、全国の保育園幼稚園でお話し会をしましょうということで、読み手を JPIC が派遣してるんですね。まあ、それを応募して、
はい、
浜大津の保育園のレイモンド未来園から依頼が来たもんやから、私と広瀬さんと2人で行ってきました。
はい、
うん、3歳児4歳児5歳児と子供、うん、50人ぐらいね、元気な子供ですね。また元気もらって帰ってきました。
あ、そうですか。
幼稚園なんかで行くと横のつながりが子供たちがあるから、反応が一斉に上がってくるんでね、
みんなお友達でね、一緒にね、はい、
なかなか本屋さんですとね、書店さんですと横のつながりあんまりないので、反応がそんなに一斉に上がらないんだけど、もう面白いもんやったらうわーっと一斉に上がるんですね。だから読み手も非常に乗りやすいというか、
そうですね、
楽しくやらせて、 はい、いただいてきました。
はい、はい、お忙しいことです。はい、さて今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談お待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto ファックス番号は 075-432-5806 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から日曜日の午前10時からと午後3時からとなっております。それでは丸岡さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。10月31日まで受付のニコライフさん、ニコライフ暮らしのときめきレシピ、自分を大事にするための毎日のヒントウェブサイン会開催のお知らせです。ニコライフ暮らしのときめきレシピ、自分を大事にするための毎日のヒントの著者ニコライフさんのため書き入りサイン本の販売をいたします。専用ページよりご注文のお客様にため書き何々さんへというお名前入りのサイン本をご用意する企画です。先着順で事前申し込みを受け付けます。受付期間は10月の31日金曜日23時59分まで。お申し込みの方法は大垣書店のホームページからお申し込みになってください。本のお受け取りは大垣書店堀川新文化ビルジングでの受け取りまたは発送となります。お渡し日は11月21日頃よりとなっております。詳しいことは大垣書店ホームページをご覧いただくか、大垣書店堀川新文化ビルジング店、電話番号 075-431-5551 431-5551 へお問い合わせください。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組では毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博史さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。さて、今日は何というご本でしょうか。
はい、今日はね、おむすび社というとこから出されてます青木ひろえさんの春夏秋冬おいしいお手伝いという絵本を紹介させていただきます。
はい、
冒頭読んでみますね。
お願いします。
私の好きなお手伝い、春はつくしの卵とじ。こんにちは、こんにちは。つくしん坊がすくすくと今年も頭を出しました。そーっとつまんでくるんと回す。きれいに袴を脱がせてあげるね。ほら見て、指が真っ黒け。お出汁で煮つけたつくしん坊、ふわふわ卵をのせますよ。卵上手に割れるかな。
はい、かわいい。
おいしい絵本です、これは。
ねえ、はい、
はい、ここで食べ物ソングの旬の野菜ロックンロールを聴いていただきます。
絵本大好き、絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博史さんと鈴木優子がお送りしております。旬の野菜ロックンロール、楽しい曲でしたね。
すごいね。
はい、
にぎやかな。
はい、いっぱい出てきました ね
美味しい料理がいっぱい出てきますね。はい、この絵本もね、春夏秋冬と書いてあるように、つくしから始まって夏は梅ジュースを作るんだね。
ははは、
それから秋はお月見のへそ団子を作るという。
うん、
これ主人公の女の子がお母さんママにと一緒にお手伝いしながらね、おいしいものを作るという、その作り方の絵本というか、まあ、参加型というのが ね、
はい、
ただ単にこれは読んで楽しむだけじゃなくって、多分これ読んであげたら うちでも一緒に作ろうと言ってくれるかもね、はいはい、女の子やったら。
そうですね。
ほんなら一緒にこう、梅ジュースとかつくしの卵とじとかね、ちょうど表拍子と裏拍子に、ね、春夏秋冬のへそ団子とろろご飯とかね、
おお、はい、
ちゃんと材料とかレシピがついてますね。
そうですね。
これを参考にしたら、作れそうですよ。
そうですね、
家でも小学生ぐらいになってきたら女の子作るかもからね。
そうですね、
ママと一緒にね。
できそうですね。
こういう絵本も結構あるんですね。ちょうど家でも なんか一緒にやれるというのがね、うんうん、
はい、
ただ単に読んで楽しむだけじゃなくて、はい、作り方の、まあ、実用書的な絵本も、うんうん、しかも読んでも楽しいし、はい、こういう実際作ってみたらより楽しくなる絵本というの
は。そうですね。
ここのおむすび社というのは結構こういう絵本をたくさん作ってるんですね。
そうなんですね、うん、
おむすび社の、チラシにこう書いたね、はい、絵本は大切な心のご飯って書いたね。
あ、そうなんだ、ご飯なんだ、
う
ん、はい、
字で言ってるね。
そうですね、
出版社さんですね。
この美味しいね、うん、四季のね食べ物がね、
青木ひろえさんというのはこういう食べ物の絵本たくさん書いてありますし。
そうなんですね。
絵も美味しそうですね。
いや、本当可愛いし、この女の子自体もね。
そうですね。
いやーね、1年間の間にね、このお嬢ちゃんはいろんなものを作って、
うん、自分で作ってあげろという
ね、ね、どんどんこう成長していってね、
なんか楽しそうですね、
はいはい、
見てても楽しそうですし、実際これ作ったらもっと楽しくなるかもわからんし。
そうですね、
夏の畑は大忙し、青じそ、冬瓜、里芋、なすび、
そうですね、稲穂
ももうすぐ黄金色、
ね、夏野菜いっぱいありますもん ね。
庭でこう野菜を作ってある、うん、ご家庭やったら、この絵本のようにいろんな食べ物が作れるかもからね、
うん、
一緒に、作ってあげたら非常に子供たちも、
はい、そうですよね。いや、これ表紙はこれはあれですかね、ちらし寿司ですかね。
そんな感じだね。
美味しそうですよね、お母さんと一緒にほら、
うん、ね、チラシやね、
ね、
うちわで青いな、
ね、ね、なんか可愛いですよ、うん、猫が見てますけど。
うわ、昔はこのチラシ寿司はなんかのお祝いとかね、お客さん来た時
お祭りとかね、
要は田舎で作ってましたね
そうですよね。それそれぞれの家の味があってね、
そう桶に入れてね、
はい、
作ってましたよ。
ええー
うん、ちょっとあんた青いでとかよう言われてうちは青いでましたよ
そうですよね、う
ん、昔はね家で何でも、うん、作ってましたから。
そうです、ね、
子供がそういうお手伝いをね、
うん、
男の子であれ女の子であれようしてましたもん。
そうですね、
もう最近はもう出来上がりをね買うのが当たり前になってるけども、
ね、
うん、昔はどこの家でも、
はい、
お餅つきもやったし、ね、お寿司も作ったし。
そうですね、
いろんなものを料理を家で作ってた時代が、はい、昭和の時代はあったんやけど、
ね、
今はもう各家族になってね、うん、なかなか作ることが多くいるか、もう買うた方が早いわで買うてきたやつをチーンとしたら、
あ、そうです、ね、そうです、
もう簡単に食べられるしということ で、
ね、
家で作るということ自体が
そうそう、
なくなってきしまって、ね、ちょっと寂しいけど ね。やはり家で作れるもんはできるだけやっぱり子供と一緒に作ってあげた方、うんうん、あげたらそれがまた将来その子供が親になった時にね、家でも作ることができますよ。
そうですね、う
ん、だからこの絵本のようにね、
はい、
家でちょっと手間暇かけて作ると、非常に美味しくなるという、
はい、
ね、
いや、これでまた本当にやってみよう、作ってみようっていう気持ちに、
ね、だから伝統の味がこれでね、うんうん、引き継がれて、昔は引き継がれていったんやけどね。
こんなつくしのね卵とじとかって今ねなかなか
ちょっと ね、あの想像 せえへんできひんかもわからんけど ですけどね。
でもそういうのがあるんだっていうことがわかりますからね。いや、
少しちょっと手間暇かけて料理を、ね、おかずを作ってみようということをすればあの食事も楽しくなりますし、非常に体にもいいのちゃうかなと思いますね。
そうですね、とっても可愛いね、あの色彩で描かれています、うん、今日ご紹介いただきました5本、春夏秋冬おいしいお手伝い青木弘恵作、出版社はおむすび社でした。絵本大好き絵本のソムリエ諸岡さん、今日はいかがでしたか？
ね、今日は美味しいあの料理のお手伝いの、ね、絵本を紹介させていただきました。ぜひ家でも作ってみてください。
優しい気持ちになれますね、はい、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時からと午後3時から、またウェブサイトでポッドキャストでもお聞きいただけます。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。